全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌540番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌85番。といたします。父なる御神、この日も私どもをお召しくださいまして、私どもに礼拝を求めてくださいますことをありがたく存じます。あなたは私どもを作り、多くの技をなさせようといたしますが、その最終の目的は私どもの父としてあなたを礼拝せしめることでございます。私どもは私ども自身のために作られたのではなく、また私どもの周辺のもののために作られたものでもなく、ただあなたのために作られたことを信じ、 今御前に立つものでございます。このことはただ一つの出来事ではなくて、私どもの生涯のすべてを支配することで、私どもの生活の全体に及ぶことであることを信ずるからでございます。傲慢であって人を恐れることを知らず、自分勝手なことをいたしております私どもに、誠に拝すべきものはあなたであり、誠に服従すべきものはあなたであることを知らしめてくださいますことを感謝いたします。願わくはそのことによりまして、私どもが誠にあなたに作られた立場に立ち返り、誠の人間として生きることができますように、導いてくださいますよう願います。あなたに対して限りなく謙遜であり、またすべての人に対して謙遜であり、己を求めることがなく、まことに悔いの少ない生活を続けることができますように、導いてくださいますよう願います。あなたはアダム以来の罪を許し、主イエスキリストによって私どもを新しい立場に立たせてくださいましたことを感謝いたします。私どもは自分の力で何をすることもできませんでしたけれども、あなたは主の御いさおしによってこの救いを成就し、私どもに誠に生きる道をお与えくださいましたことを感謝いたします。私どもの家庭、私どもの職場、私どもの学びや私どもの人々との交友関係、そのすべてにおいていろいろな困難の中にあって、私どもが誠に祈ることができ、そしてまた私どもの祈りの足らなさにもかかわらず、あなたは私どもを顧みてくださいますことを感謝いたします。願わくはあなたの恵みを思い、あなたの御憐れみに寄りすがり、あなたの憐れみに抱きかかえられるようにして、私どもの御国への旅を続けていくことができますよう導きたまえ。願わくは日ごとにあなたの御旨を求め、またわずかな時間でも真実に祈る生活ができますよう導きたまえ。そしてあなたと切り離されることなく、本当に連なった生活を営んでいくことができますよう導いてくださいますよう願います。願わくはすべてのことにおいて絶えずあなたの恵みをたたえうるような生活ができますように、信仰を増し加えてくださいますよう願います。今日もここに参ることのできない私もの愛する病んでおります者らを覚えます。願わくはその愛する一人一人に私もの与えることのできない慰めをあなたがお与えくださいますよう願います。また信仰の衰えているものがありましたなら、これを励まし新しい望みをお与えくださいますよう願います。願わくは御祝福によりましてこの礼拝が御心にかないますように導きたまえ。世界中に止まぬ戦火と 暴力と不法の中に痛む人々の上に、また大きな災害によって傷つき悲しむ人々の上に、御帰り身を与えたまえ、疫病に苦しむ人々を、また救援に労する人々を助け守りたまえ、どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える町田ベテル教会を顧みたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第51編8節から11節。旧約885ページ、詩編第51編8節から11節。あなたは秘儀ではなく誠を望み、秘術を排して知恵を悟らせてくださいます。ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように、私を洗ってください。雪よりも白くなるように、喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、私の罪に御顔を向けず、咎をことごとく拭い取ってください。新約聖書使徒言行録第8章14節から25節。新約228ページ。使徒言行録第8章14節から25節。エルサレムにいた人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞き、ペトロとヨハネをそこへ行かせた。二人はサマリアに下って行き、聖霊を受けるようにとその人々のために祈った。人々は主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ誰の上にも下っていなかったからである。ペトロとヨハネが人々の上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。シモンは人たちが手を置くことで霊が与えられるのを見、金を持ってきて言った。私が手を置けば誰でも聖霊が受けられるように、私にもその力を授けてください。するとペトロは言った。この金はお前と一緒に滅びてしまうがよい。神の賜物を金で手に入れられると思っているからだ。お前はこのことに何の関わりもなければ権利もない。お前の心が神の前に正しくないからだ。この悪事を悔い改め、主に祈れ。そのような心の思いでも許していただけるかもしれないからだ。お前は腹黒いものであり、悪の縄目に縛られていることが私にはわかっている。シモンは答えた。おっしゃったことが何一つ私の身に起こらないように、主に祈ってください。このようにペトロとヨハネは主の言葉を力強く証しして語った後、 サマリアの多くの村で福音を告げ知らせてエルサレムに帰っていった。本日は初代教会のサマリア伝道と言われる出来事の後半になります。前半を担ったフィリポは退き、エルサレムの教会からペトロとヨハネがサマリアへと遣わされていきました。ペトロとヨハネ、この二人はいわばエルサレムの教会のナンバーワン、ナンバーツーと言ってよいようなトップの二人が、派遣されて行けと言われているわけです。つまり、この二人でさえも教会の権威のもとに使わされるのだということであります。個人のスタンドプレーではなくて、教会の技として伝道というものはなされるのだ。その教会の基本姿勢が、まず今日の冒頭に示されてきています。あらかじめ知らされていたか、言ってみて分かったことかは定かではありませんが、サマリアの人々で信仰を与えられた信徒たちは、イエスの名によって洗礼バプテスマを受けただけで、聖霊はまだ誰の上にも下っていなかったとある。私たちはこの言葉に何とも言いようのない違和感を覚えるのではないでしょうか。洗礼は受けているのに聖霊を受けていない、一体どういうことなのだろうか。フィリポによる伝道で主イエスを信じて受けた洗礼は不完全で不十分なものであったんだろうか。だからエルサレムから重鎮がやってきて手当てをしたというのだろうか。ここは誤解してはいけないところです。フィリポの働きが足りなかったからとか、サマリアの人々の受けた洗礼、バプテスマが不完全だったからということではありません。今日の御言葉をきちんと理解するために、まず、聖霊の働きについて整理する必要があります。サマリアの信徒たちに聖霊が下っていなかったと言われていることは、聖霊の第二の働きについて言われていることであります。第二というからには第一があるわけです。今日のペトロとヨハネによる頭に手を置くという安守ということと祈りによって聖霊授与の記事がそのことを実は明らかにしてくれます。聖霊の働きの第一、それは人を救う働きです。人を救うんです。一人の罪人を生まれ変わらせ、洗い清め、救う働きです。父なる神様と一人子なる主イエスは天の御座におられる。もちろんそこから言葉だけでも全能でいらっしゃいますから何でもできるんですけれども、この愚かで汚れ果てた罪深い罪人を救うべく聖霊を使わしてくださり、 その聖霊が我々の内にあって我々を変えていくという、そして そこに救いを与えていくという出来事、働きであります。あのペンテコステの日にペトロが聖霊を受けて席をしましたね。で、その席を聞いた人々が心を打たれて、じゃあ私たちはどうしたらいいんでしょうかって聞く場面が出てまいります。その時にペトロは何と答えたか。悔い改めなさい。おのおのキリストの名によって洗礼バプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。洗礼を受ける、そうすれば賜物として聖霊を受けます。ペトロがそう言ってんです。一等最初に、つまり洗礼を受けるときに同時に聖霊も授けられるということです。また使徒パウロは第一コリントの12章3節にこう言っている。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですと。つまりイエスは主なりという信仰告白をするのは自力でするんではなくて、聖霊によってそれが実現するんだ、御霊のお働きによってなるんだって言ってるのがこの第一コリントの12章です。まだあります。テトスへの手紙の3章5節にはこうある。この救いは、イエス様の救いです。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのです。もう一回言います。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのです。洗うね、きれいに洗う、洗いを通して。これは皆さんもうすぐお分かりでしょう。ヨハネ3章のあのニコデモのところでイエス様が言われていました。人は誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないっていうあの言葉に通ずるわけです。これらから分かることは、聖霊の働きによってイエス・キリストによるあの十字架と復活による救い、それを信ずる信仰が与えられてくる。いや、あと一気に与える。そこにまでこう導かれていくところからずっともう聖霊の働きがこう与えられてきているわけです。そしてついに信じますって言って告白して洗礼に預かるという出来事に聖霊の働きで至るわけです。聖霊の第一の働きというのは、そのようにして、まず人を救いに導き、救いに預からせるということがあるわけです。ここがまず何より大事で、そこをしっかり押さえなくてはならない。その上で第二の働き、それをあえて言えば、伝道の働きと言ってよいでしょう。聖霊の第二の働きは伝道の働き。それは目に見える形で自分がいただいた救いをこう表していく働きなんです。聖霊によってイエス様によって本当に許されたんだ、新しく生かされているんだというこの救いを目に見える形で表そうとさせていく、表すようにさせていくのが聖霊の第二の働きです。最初の働きは難しく言うとですね、第一の働きはやっぱ救済論的な働き、この伝道の働きというのは、ある意味ではこの伝道論的、教会論的な働き、そう言っても良いでしょう。で、その私どもがいただいた救いをどうやって目に見える形で表すかっていう、この第二の聖霊のお働きは、 初代教会においては、癒しとか、印とか、やっぱ奇跡ですね。あるいはもう一つ大事なことは、威厳というのがあるんです。もう今の現代の教会ではほとんどありませんけれども、何言ってるか分かんないんだけども、この霊によって、聖霊によって、威厳を語るんです。これが初代教会での聖霊のこの働き、第二の働き。このいただいた救いがこういうものだということをこう表現していく、目に見えるように表していく働きだったわけです。何も初代教会だからではありません。実はこの旧約聖書の時から、分かりやすいのはあのサムソン、怪力サムソンですね。彼は霊によってですね、が激しく下って、そのイスラエルの民をペリシテからこう救う働きをするわけです。でも霊を受けたから彼は貧困法制ないい人間だったかって、そんなことありません。相変わらずどうしようもない人間、どうしようもないって言い過ぎかもしれませんけども、だらしのない面がいっぱいあるわけです。でも霊によって神の働きを担うわけです。霊を受けるってことは、この後サムソンもそうですし、ギデオもそうですし、最初の王様のサウルもダビデも預言者たちもみんなそうですよ。霊を受けてきますね。で、その時に、あ、神共にいましたもんって、あのクリスマスの時のインマヌエルと言われた言葉、それは本当に自分が救われている、神様が一緒にいてくれているんだっていう、それを霊としてこういただいていく中で託された使命を果たすわけです。これがこの旧約からある意味でずっと延々とつながっている。ではじゃあ現代の私たちはどうか。今の私どもの教会ではこの神油、神の癒しと書いて神油とかですね、いうことは、ほとんどないわけです。まあ一部の教会では今でもやってるって聞きますけれども、あるいは威厳もほとんどないですね。あるいは他の印や奇跡もないですね。どっかのカルトみたいに空中浮遊するわけでもなければ、手からなんか肺かなんかが出てくるわけでも何でもない。じゃあ現代の私たちに聖霊のこの第二の働き、いただいた信仰を見える形で表すということはもうなくなったのか。断じてそんなことはありません。あるではありませんか。皆さんが今ここで礼拝していることです。あのご自分のお一人一人の自宅に、この時間にいてもいいんですよ。なのに、今礼拝の場に身を置いている。まあオンラインで聞いている方はご自宅でもいいんです。でも、神の御前に身を置くという特別に性別された時と場を持っているわけです。でしょ？それは自分の意思で来たって思っているかもしれない。しかしそれは聖霊がいただいた救いを表す見える形ですよ。まさにこの礼拝が。礼拝の中で祈ることもそうです。賛美することもそうです。あるいは今私がここでしているこの説教という解き明かしだってそうです。一生懸命調べます。お勉強しますし、みんなに分かってもらえるように、あの手この手いろんな材料も集めますよ。で、説教演習とか言って訓練も受けてきて、しかし本当にこの講壇に立って御言葉を取り継いでいくこのことができるのは、聖霊の働きと許しがなければ、私はここに立っていない。 さまざまな奉仕もそうです。長老方の本当に献身的な奉仕もそうだし、目に見えないところで皆さん奉仕をいっぱいされている。でもそれもやっぱりいただいた救いに対して、うちから聖霊によってこう突き動かされて、あ、じゃああれやろうって、あの人に電話かけよう、この人に手紙一筆送ろうって、それもそうですよ。つまり、私どもの信仰による生活のすべてにおいて、聖霊の第二の働き、目に見える形で、神様からいただいたこの救いを何とか表していく、証ししていくということが起こっているわけです。今日のペトロとヨハネによる聖霊授与の出来事は、いただいた主イエスの救いを証ししていくべく、第二の聖霊のお働きとして、私たちはここに示されていることを覚えたい。さて、そのような中で、それをじっと見ているあの人がいます。シモンです。あのフィリポによって改心し、そして洗礼を受け、フィリポにつきまとっていたシモンであります。シモンはどうもよく考えないで、無邪気に自分の持っている財産を捧げて、人たちの特別なあの力を自分もいただきたいと願ったわけです。これに対するペトロの叱責の言葉はあまりにも厳しくて断定的なので、どうしてもそこに引っ張られます。2世紀から3世紀の教会の主導者の教父と、教会の父と書くんですけども、教父と言われる人たちはですね、この魔術師シモンというのはもう本当に悪い人間の代表みたいに、解釈して描き出しているんですけれども、ちょっとそれは慎重にした方がよろしいかと私は思います。ここのペトロの言葉は、ある意味では牧会者としての私的見解というべきではないかと私は思います。神様やイエス様がシモンに対して言っておられるなら別ですよ。何らかの形で。預言者的に、シモンよ、主はこう言われると言って、激烈なる叱責の言葉を言うんだったら、それは神の厳しいお言葉として言えるでしょ。でもここではですね、そうなってないんです。ちなみに使徒パウロという方は、とてもその辺厳密なんです。神から聞いて伝える言葉と、私がこう思うって言葉をきちんと区別して語るんです。その辺、パウロ先生すごいんです。神様からこう言われてる。イエス様からこう言われてるんだ。ということをパチンと語る部分と、いや、ここは私はこう思うんだ。というパウロ個人の見解という部分をちゃんと切り分けるんです。ここのところも、ペトロなりの、やはり指導者や牧会者としての言葉だと言ってよいと思うのです。ですから、少し幅を持たせて、今日のこのペトロの言葉に、聞き受け止めた方が良いと思います。で、今日の一つの手がかりがあるんです。それは今日の本文の中なんですが、18節のところで、シモンがこう言います。人たちが手を置くことで霊が与えられるのを見て、金を持ってきて行ったと、新教訳では訳されています。金を持ってきて行った。この金を持ってきてと訳されている言葉は、実は、使徒たちにシモンが 自分の財産を捧げてとも訳せる言葉なんです。厳密に言うと、シモンが持ってきた、差し出したのは金という言葉ではないんです。財産とか富という言葉なんです。金を持ってくるっていうのと財産を持ってくるっていうの、意味がニュアンスが違いますよね。実はここで使われている言葉は財産の方なんです。金っていう時にはですね、ちょっとをつけた方がいいかもしれませんけど、お金っていうのはですね、別なちゃんとした言葉があるんです。この後20節のところでペテロの叱責の中で、この金はお前と共に滅びるがよいって言っている、この金はって言っている金っていうのはまさに、マニー、ね、英語で言うマニー、お金のことですよ。でもシモンはここでですね、現実にお金は持ってきていると思いますよ。しかし彼にとっては財産を持ってきているんです。でしかも持ってくるっていう動詞は捧げるっていう意味もあるんです。だから自分の財産を捧げたっていうふうに訳したって何の間違いでもありません。ここはあまりに頭からシモンはこの金でその能力力を買い取ろうとする、どうしようもない人間だって決めつけてかかんないで見た方が良いと思うんです。シモンは単に金でその力を買い取ろうとしたのということではないのではないか。それよりもやはりシモンという人間がよく考えないで、まあ優しく言うと無邪気に、今自分が持っている財産を、私はきっとありったけだと思うんですけども、自分の持っている財産を捧げてですね、人のしているペトロたちのしているこのすごい働きに自分も加わりたい、そういう願いとしても受け取れるわけです。シモンはフィリポの伝道によって聖霊のそれこそ第一の働きを受けて信仰をいただき、信じて洗礼を受けたわけですが、まだまだ未熟なわけです。未熟ってどういうことなのか、洗礼を受ける前のこの信仰なき時代のあり方とか生き方とか価値観とかいろんなものがこうね、残りかすのように出てきてしまうです。ちょっと固い表現を取れば、力に依存していた過去の残滓が現れ、短絡的に力を求めてしまったと見えるのです。前回のところでも見てまいりましたけども、人は力に依存していくときに、その思考というものはどんどん単純化していきます。びっくりするぐらい、はたから見るとなんと子供っぽいんだろうって思えてくるぐらい単純化するんです。力に依存するときに、白か黒か、敵か味方か、そこしかもう考えられなくなるんです。そういうこの力に依存してしまってきていたシモン、彼はこの魔術と言われる人をコントロールする特殊な能力を持っていたようですから、そういう能力、力に依存していたわけですから。でもそこから彼は解かれたはずなんです。しかしその残滓とでも言うべき残りかすがちょっと出てしまったかのように見える。 この力をもらえば自分も人たちと同じことができる、私にも同じ力をくださいとシモンは願った。この求めは自己目的な求め、自己実現のための求めでありましょうか。もはやシモンは主イエスを信ずる心を与えられ、かつてのような特別な力を持って自分は偉大だとしようとする仕方の自己実現の縛りからは解放されているはずです。この求めは自分のためではなくて、人々がこの素晴らしい聖霊の賜物をどんどんいただけるように、自分もそういう素晴らしい働きに加わりたいという憧れがあったのではないだろうか。でも彼は未熟ですから、自分のありったけの財産をとにかく捧げてですね、それでいただこうとしてしまったわけです。もしこのシモンにそういう下心とかいうものがではなくって、そういう憧れによってこの求めをして、しかもその未熟さゆえの憧れの中でのこの求めだとするならばですよ、ペトロたちは彼の過去の前歴などから一方的な思い込みや決めつけをしてしまっている可能性が実はある。ペトロだってかつてイエス様と一緒にいた時の頃から比べれば随分成熟して成長してきていると思われるわけですが、実はまだまだ。この後私もはガラテヤの人たちとの やり取りの中でですね、使徒パウロからペトロはかなり厳しく叱責される場面が出てくるのであります。ペトロだって完全ではないんです。ペトロなりの見解であったであろうと思いますけれども、もしかしたらこのシモンの未熟さへの配慮が足りない伝道者の言葉として見ることができる。それは聖書の言葉を否定しているのではありません。伝道者、牧者でありながら、現代でも皆同じことをしているように思うのです。いずれにしても、財産であろうと、奉仕の技であろうと、それで取引のようにそういう特別な、どんなに恵み深いものだろうとその力を手に入れようとするのは誤り。神の賜物を金で手に入れようとする、それは賜物ということがよく分かっていない証拠です。ですからペトロの厳しい叱責もやむを得ない。ペトロは厳しい叱責の言葉をシモンにぶつけますが、しかし最終的な決定や判断は主イエスに委ねています。お前の言っていることややっていることはどう考えても滅びに定められるとしか言いようがないが、悔い改めて主に許しを請うて祈れという、なぜなら、あるいは許されるかもしれないからだというのです。残念ながら新旧約聖書はですね、あるいはという言葉を省略してしまっています。実はちゃんとあるんです、その言葉。修法の裏の新しい共同訳聖書をご覧いただくと、22節のところですね、この悪事を悔い改め主に祈れ、あるいは心に抱いた思いを許していただけるかもしれないですね。 あるいはってこれとっても大事な言葉です。そうです、旧約の時代から聖書の神様は思い直される神様なんです。時々私引用しますから覚えていらっしゃるでしょう。一番象徴的なのは何といってもヨナ書です。異国で敵国ともいえるアッシリアの首都ニネベの裁きを預言者ヨナが神に命ぜられて告げたわけです。まさかこの人たちが悔い改めるわけがないと思っていた、そのまさかが起こった。王様から貧しい者たちまでニニベ中の人たちが悔い改めてしまった。そうなりますと神様は思い直される。まあこのあとヨナはそれが気に食わなくてひねくれていくんですけれども、でも大事なことは神様はどこまでも忍耐強くチャンスを与え続けて、本当に悔い改める者にはその厳しい裁きをも思い直される。つまり許してくださる、救ってくださるということです。おそらくこの厳しいペトロの叱責にシモンはいわば砕かれてしまったでありましょう。こんなきついことを面と向かって言われてしまうんですから。ところがです、シモンは反発も弁明もいたしません。彼はすぐに必死になってペトロとヨハネに取りなしの祈りを求めたわけです。ある写本では大泣きしながらっていう言葉が入っている写本もあるそうです。必死になって取りすがるようにして、どうか私のために祈ってください、先生方もおしゃれなことがどうか一つでもこの身に私に起こらないように、どうか私のために祈ってくださいって言って取りなしの祈りを乞い求めた。これはまさに悔い改めの姿であります。しかしここでよく考えたいのです。悔い改めということも自力ではなし得ないという、我々の弱さの原点に立ち返るならば、ここでこのようにシモンが悔い改めているのは、それはまさに聖霊が彼に下り働いているがゆえではないか。聖霊のお働きはいわば地目を引くという、ね、そういうような奇跡や癒しや異言ではなく、このようなシモンの姿の中に見出すことができるというメッセージがここに告げられているのだと聞くのであります。ペトロは祈ってくださいと懇願されて、いやお前のようなやつのためには祈れんと言ったでありましょうか。言えるわけがない。かつての未熟な自分を思い起こして、聖霊をいただいて大きく変えられてきた恵みを思ったなら、この未熟なシモンもやがては成熟した信仰へと成長すべく、今回のこのことも与えられていたのだと考え信じることができたのではないか。シモンもすでに聖霊の第一の働きをいただき、信仰に導かれ信仰を告白して洗礼を受けたのだから、この悔い改めを第二の聖霊のお働きのスタートとして、これからももしかしたら何度も砕かれながら、その度ごとに聖霊に助けられては 成長し成熟していくことを望み見ることができたであろう。今日の詩編51編10節に、喜び祝う声を聞かせてください、あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るようにと歌われ祈られている言葉は、聖霊によってきっと成就するだろう。聖霊を受けるとは、生けるキリストが自分のうちに生きてくださるようになること、キリストの目を与えられて見、キリストの耳を与えられて聞き、キリストの手が私の手となって隣人のために奉仕していく。現代の我らも聖霊の働き助けによって、主の十字架の許しを、復活の命を、毎食のご飯のようにいただいては、安心と勇気を持って与えられたところで信仰の生活に励んでいきたい。それは私ども個人の平安や幸せのためではなく、神様のため、主のためであり、それゆえそれは主のご支配の中で、私どもが直接になかなか関われない苦悩の中にある世界中の人々の救いのためにつながっていることを信じて歩み出したいと思うのであります。祈ります。主よ、聖霊の御働き、御助けによって信仰を賜物として頂戴し、さらには聖霊の御働きによっていただいた救いを証しする目に見える生活をなすべく励まされておりますことを感謝いたします。どうぞ安心と勇気を持って立ち上がらせてくださいますよう恋願います。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌521番、信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、 生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
天にまします父なる神様、皆が崇められますように。主イエスは罪に痛み悩む私たちを憐れみ、身元に招き、この礼拝を守らせてくださいました。十字架と復活をもってすべての罪を許し、癒してくださる尽きぬ恵みに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。今この福音に生き、この福音を述べ伝えるべく使わせるようとしています。聖霊の御助けと御導きを乞い願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
正英賛美歌541番。ご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてと共に限りなくあらんことを。アーメン。